民読おやすみ読書。この番組は1週間の疲れを癒す週末のお休み前、私秋岡雅子がセレクトした本をご紹介するポッドキャスト番組です。今回は前編後編に分かれていまして、今夜は後編をお届けします。寝落ちせずに最後までお付き合いください。角田光代、名前、後編。結婚して1年目に赤ん坊ができた。これまた実に平凡な時期である。今5ヶ月で私のお腹も少しずつ大きくなってきた。夜ベッドの中で眠りを待ちながら、私と夫は子供の名前についてあれこれ考えを巡らせる。私は子供の頃、自分の平凡な名前が嫌いだったから、少しでも華やかさのある名前にしたいと思う。しかし夫は平凡な自分に、もし、トーヤとか、アクアとか、ガゼルとか、キサラとかいう名前がついていたら、名前負けしてそれこそ恥ずかしいと言い、タロウとか、花子でいいんじゃないかと極論を言う。夫の言うこともわかるが、しかし、太郎、花子じゃあんまりではないか。私たちは毎晩、名前の本をパラパラめくっては、ああでもない、こうでもないと、眠たくなるまで話し合う。喧嘩になることもある。二人きりの時は、喧嘩すら面倒でしかなかったというのに。妊婦が腹に巻く帯と一緒に、古めかしい名前辞典が送られてきたのは、妊娠6ヶ月目に差し掛かるところだった。送り主は母だった。表紙の黄ばんだ名前辞典は、開くとページがバラバラになるほど古いもので、今の名前辞典とは違い、出ている名前も、りょうことか、ゆみことか、無難なものばかりだった。めくっているうちに、あることに気がついた。春のついている名前に、鉛筆書きの丸印や三角がついている。春江、春野、春樹、春尾、春重、春美。そうして、春子と印刷された文字に、強い筆跡で、何度も何度も丸がしてある。私は想像した。若き父と母が、今の私と夫のように、この本を覗き込み、ああでもない、こうでもないと、丸印や三角を付き合っているところを。春に生まれることだけは決まっていたんだろう。男か女かわからなかったんだろう。本の余白には、字画を数えたのだろう。小学生が書くような書き順が、いくつも書かれている。春だったから春子なのよ、と母はそっけなく言ったけれど、なんだ、あなただってこんな風に悩んだんじゃないの。春子、余白に強く残る母の筆跡を私はそっと指でなぞる。予定日の3日前、陣痛が来た。ちょうど夫は会社に出かけるところだったので、タクシーを呼んでもらった。数分後にやってきたタクシーに、夫に抱きかかえられるようにして乗り込む。夫も一緒に乗り込んできて、車内から会社に遅刻すると電話をしている。名前、結局まだ決めてないね。腹式呼吸をしながら、私は夫に言った。そんなこと、まだいいって。まだって、でもあと24時間くらいで決めないと。いいから、落ち着きなって。夫は全身で貧乏ゆすりをしながら、上ずった声で言う。私は小さく笑ってしまう。ルームミラーの下に、運転手の身分証明書が貼り出されていた。望月久夫と書いてあった。証明写真の中で、 生真面目にこちらを見ている運転手は、確かに久男という名前が似合っている、そんなどうでもいいようなことを思った。タクシーは住宅街を抜け、通勤路でもある商店街を抜ける。たくさんの男や女たちがせわしなく駅へと歩いていく。駅前のロータリーに立つ噴水が見えてくる。タクシーはロータリーへと直進し、大きく右折した。その時、私は大きく息を呑んだ。桜、思わず声を出した。駅前ロータリーから左右に続く道路を覆うように桜の花が満開だった。まるでアーチである。そういえばこの通りは桜の名所だったのだ。1ヶ月前から産休に入っていたし、買い物のほとんどを夫に行ってもらっていたから、桜のことなんかすっかり忘れていた。走っても走っても桜は途切れなかった。時折ハラハラとこぼれ、薄桃色の花びらがタクシーの窓にペタリと張り付いた。桜の花は満開になるとなぜか動きを止めたように見える。昼間でも発光している特殊な明かりみたいに見える。タイムマシンに乗っている気分だった。子供を産みに行くのではなく、遥か昔の見知らぬ誰かに会いに行くような。春だ、と今さら気づいたかのように思った。薄桃色の桜が頭上を覆い、その向こうに澄んだ青空があり、目線を落とせば道端には黄色い菜の花が風に揺れていた。家々の庭からは蓮瓊が、パンジーが、名も知らぬ色とりどりの花が私を見送るように顔をのぞかせている。春だった。視界の隅々まで春だった。すべてが生き生きと発色し、動き出し、弾け、混ざり合い、車窓が映す何もかも、ゴミを漁るカラスも、酒の安売り店の看板も、アスファルトに引かれた白い横断歩道も、2階の窓に翻る洗濯物までも、今この時、正しい色合いで、正しい場所に配置されていると思った。なんて美しいんだろうと、後部座席でほうけたように私は思った。この道は、今まで何度も通ったことがある。一人で、もしくは夫と二人で。それなのに、私は何を見ていたんだろう。まるで、目を閉じて歩いていたみたいじゃないか。目を開いてみれば、こんなにも美しい世界が飛び込んでくるというのに。春子。そうか、春子。母が私を産むために急いだ道も、こんな風に丸ごと春だったんだろう。ああ、春だと、お腹をさすりながら母は思ったのだろう。私は、世界がこんなにも色鮮やかになるときに子供を産むんだと。願わくば、その子供が目を開いてこの世界を見てくれるようにと思ったのだろう。お腹がぎゅーっと痛み、私は夫の腕を強く握る。大丈夫かと夫が私を覗き込む。平気平気と笑いながら、私はなぜか別れた二人の恋人のことを思い出す。彼らも彼らの名前にふさわしい日々を送っているだろうか。彼らの名前にふさわしい場所を目を見開いて見ているだろうか。運転手さん、お願い、急いで。泣きそうな声で夫が運転手に話しかけている。もう少し待って。 世界に出てこようとしている誰かに向かって私は話しかける。もう少し待って。あなたにふさわしい名前を今考えているから。あなたにしか似合わない名前をまだ考えているから。川みたいな、春みたいな、光みたいな、太陽みたいな、人を助けるような、頼られるような、健康であるような、人に好かれるような、いや、そんな意味など何一つなくたっていい。あなたがあなたであると誰かが認識してくれる名前であるならば。私と夫と、未だ名前のついていない誰かを乗せたタクシーは、桜のアーチの下をフルスピードで駆け抜ける。今夜の民読は角田光代名前後編を読みました。それではおやすみなさい。